恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マタイの福音書第20章1節から16節。天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと1日1デナリの約束ができると彼らを葡萄園にやった。それから9時頃に出かけてみると、別の人たちが市場に立っており、何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当のものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた12時頃と3時頃に出かけて行って同じようにした。また5時頃出かけてみると、別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中、仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。こうして夕方になったので、葡萄園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで、最後に来た者たちから順に、最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで、5時頃に雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らもやはり一人1デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると、主人に文句をつけて言った。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中、労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に答えて言った。友よ、私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と1デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としては、この最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも私が気前がいいので、あなたの目には妬ましく思われるのですか。このように、後のものが先になり、先のものが後になるものです。以上のところから、恵みに生きる。と題してご一緒に御言葉を味わいたいと思います。新しい年が明けまして、今年最初の主日礼拝です。新年に開かれる御言葉として有名な箇所、それが今日の招き召使の言葉で用いさせていただきました詩編65編の11節です。あなたはその年に御恵みの冠をかぶらせ、あなたの通られた後には油が滴っています。実はイスラエルの民はこの詩編65編を新年にあたって読むのです。イスラエルの暦によると、新年というのは毎年春にやってまいります。杉越の祭り、それが新年にあたるのです。ですから3月から4月です。イースターがいつも3月から4月にやってくる、あのイースターのその直前が杉越の祭りの時ですので、私たちもその雰囲気はわかります。神様の力強い御手によって、エジプトでの奴隷生活から解放されて、新しい自由の時代がやってきた。そのことを記念し、またその年の豊かな収穫を見越して神に感謝を捧げる、それが新年の迎え方なのです。このイスラエルの民の新年の迎え方は、また私たちクリスチャンにそのまま当てはまるのです。イエス様の救いに預かることによって、私たちは古きは過ぎ去った、身を全てが新しくなった、一切が新しくなったことを改めて新年に主に感謝し、またこの新しい一年にも主が豊かな霊的にも、また物質的にも、すべての面で豊かな祝福を与えてくださることを見越して神様に感謝を捧げる、それが 私たちの新年の迎え方、祝い方なのです。あなたはその年に御恵みの冠をかぶらせ、この2008年のすべての日々に、365日の一瞬一瞬に、主の恵みが冠としてかぶらされているというのです。素晴らしい約束です。あなたの通られた後には、油が滴っています。ガソリンが漏れているわけじゃないんです。何かの食用油がこぼれているわけではないのです。とてもこれは美しい表現で、後の雨と呼ばれる、または祝福の雨と呼ばれる3月から4月に降る雪の雨によって、すべての自然界が濡れて輝いている様子を描いているのです。今年も天からの恵みの雨、祝福の雨が皆さんの歩むすべての道に注がれている。そう約束されているのです。さて、今日の聖書箇所は、まさに新年にふさわしい内容のところに来ました。神様の恵みがどのようなものであるかが実にはっきりと語られているのです。今日のこの箇所は、一回読んだだけでも内容はすぐにわかります。しかし、理解するにはなかなか難しい引っかかるところがあります。今日はこの箇所をよりよく理解するために何人かの方々に協力してもらうことにしました。もう一方的に私がお話しするのではちょっと物足りないので、お正月ですので少しサービスをしまして、いや、何人かの方々には犠牲を払っていただきまして、ちょっと協力をしていただきます。5人の人に登場していただきます。と言いますのは、今日の教会学校の時間に一般のクラスで、最初に来ていた5人、最初は5人しかいなかったもんですから、その5人全員に役が当たりました。速やかにどうぞ出てきてください。武道園の主人を、私がやらせていただきましょう。そしてこの5人の方々は、この辺が市場です。市場で仕事を求めてやってきた労務者です。イスラエルでの葡萄の収穫は9月頃です。早すぎても遅すぎてもいけませんので、もうその収穫の時には猫の手も借りたいぐらいの忙しさなのです。仕事が欲しい人々は市場に集まって雇い人が来て指名してくれるのを待っているのです。指名されなければ仕事がないのです。主人は朝のもう暗いうちに起きて、そして早朝6時ぐらい市場に行きました。そして一番役に立ちそうな人を見つけて、あ、木森さんじゃないですか。
はい。
お仕事をしたいんですか？
はい、お願いします。
じゃあ私の葡萄園で、あ、ごめんなさい、私の葡萄園で働いてくれますか？
はい、お願いします。
今日一日働いていただくと1デナリ1万円ですが、それでいいですか？
はい、お願いします。
あ、助かった。嬉しそうな顔で、じゃあどうぞあの葡萄園で働いてください。
どうも、フェルマ。
さて、9時ぐらいになりました。午前9時武道園の主人はまた市場に行って、あ、三井さんじゃないですか。
はい。
ここで何してるんですか？
仕事を探してます。
あ、うちの武道園で働きますか？
お願いします。
あ、嬉しそうな顔。じゃあうちの武道園で働いてください。それ相当のものは差し上げますから。
お願いします。
じゃあどうぞ働いてください。真面目にね、ブドウ食べるんじゃないよ。さて、12時頃ブドウ園の主人はまた市場に行きました。あら、鳥居さんじゃないですか。今大変な時なのに市場で何してるんですか？
朝から仕事探しています。
あら、本当に困った顔。うちの葡萄園で働きますか？
あ、ありがとうございます。
上手。じゃあうちの葡萄園で働いてください。それ相当のものを差し上げますから、どうぞ。 真面目に働いてますね。よろしくよろしく。踊ってる人がいますけども。さらに葡萄園の主人は午後の3時、市場に行きました。あら、あなたさんじゃないですか。
はい。
ここで何してるの？
雇ってくださる方を待ってるんですけど。
まあ、なんだか疲れた顔。うちの葡萄園で働きたいですか？
はい。
じゃあ、ぜひぜひ働いてください。それ相当のものを差し上げますから、はい、どうぞ。さて、午後のもう夕方5時ぐらいです。日が沈むのは6時です。6時になったら仕事はできません。5時。なんとこの主人、おかしな主人。また市場に行きました。あら？そこでしょんぼりしているのは、木森さんの奥さんじゃないですか。
はい。
どうしたんですか、ここで。何してるんですか。
朝からずっと待ってるんですけども、誰も雇ってくれないです。
あら。
うちにはお腹をすかした子供たちが待ってるんですけども、なんとかしてください。
あら、みんな結婚していなくなったんじゃなかったっけ。まあ、本当にお気の毒。うちの葡萄園で働きたいですか。
はい、働かせてください。
じゃあ、どうぞ行ってください。ですね。木森さんの奥さん、洋服着替えて、ちゃんと着替えてください。はい。もたもたやってますね。仕事はね、ああやってこうやってこうやってああやってやるんですよ。じゃあどうぞ、仕事に取り掛かってください。やめー。あれ？なんかしました？
何もしてないですけど。
さあ、それでは、これから、今日の日当を差し上げましょう。聖書では監督さんにお願いするんですけどね。私が監督の役もしましょう。さあ、それでは今日の日当を あげたいんですけど、ちょっとインタビューしましょう。何時間かかりました？
6時から、今6時、12時間。
12時間働いた。
働きました。もう疲れました。
何時間働きました？
9時間働きました。
9時間働きましたか？何時間？
6時間
働きました。6時間。何時間？
3時間。
3時間働いて。
まだ何にも働いてないんですけど。
では、お給料を差し上げましょう。5時から女。はい。今日のお給料です。はい、どうぞ。
嬉しい。ありがとうございます。
何その、私を尊敬の眼差しで見る、その嬉しい顔。
ありがとうございます。何にもしてないのに、ありがとうございます。
はい。3時から女。どうぞ。
働いてない人と一緒なんですか？
何その目。12時女。はい、どうぞ。
ありがとうございます。でもちょっと違いますね。
文句あるか？
あります。
9時から男。
後の人と同じなんですか？後の人って人にサボってましたよ。わき合わないですね。
文句ないでしょ？早く帰って。早朝男。なんだかよりより疲れたような感じですね。疲れたんですか？
疲れました。12時間。
ちょっと聞きますけど、はい、どれぐらいもらえると思ってるの？
そうですね。この働かない人が1万ですか？私は、やっぱり12万ほどはもらわないと、ちょっと不安と思いますけども。
では、お給料です。はい、どうぞ。
違うんじゃないでしょうか。変ですね。
なんかおかしいですか。
この働かない人と一緒じゃちょっと理屈に合わないんじゃないんでしょうか。疲れて朝から働いたんですけども。
元銀行マンのあなたが約束は何いくらでした？
約束は1万円でしたけれども、先の人も1万円というとちょっと働いた人と計算が合わないように思いますけど、
文句たらたら文句ばかりですね。私の好きなようにしていいんじゃないですか。私はあの人にも差し上げたかったんです。帰ってください。ありがとうございました。早朝男と五時から女残って、後の方、一万円を返して帰ってください。あ、危ない。もうちょっとこっちへどうぞ。まだ、続いているんです。ちょっとですね、今から少しインタビューしてみたいんですけど、1万円もらった時の気持ちを少し言ってくれますか？
もう5時までくたくたで待ってたんですけども、やっと仕事に行きなさいって言われて、本当に嬉しかったんですけど、着替えて用意している間に終わりですって言われて、全然もらえないんじゃ、何にももらえないんじゃないかと心配しましたけど、こんなにたくさんいただいて、と、嬉しかったです。
よかったですね。私のこと好きになりました？
はい。
ちょっと、早朝男に聞きます。1万円もらった時の気持ちをもう一回言ってくれますか？
はい、朝の約束1万円もらって、今日も、食べられると思いまして、喜びましたですけども。
最初喜んだでしょ？
みんなと一緒な、ちょっと、なんか、汗出して働いても一緒。あんまり働かなくても一緒じゃ、ちょっと、計算が合わない。これを解決できないんです。
はい。これが実際の労働のことでしたら、問題になります。労働基準局に不当性を訴えるところでしょう。確かに今日のこの主人は常識外れですよね。おかしな主人です。5時から行って市場に行って、雇い人をですね、引っ張ってくるなんて常識外れですね。ですから早朝男の木森さんの訴えが正当なんです。しかし、今日の20章の一節を見てください。何と始まってますか？天の御国は主人のようなものです。と始まります。すなわち、これは神様のなさり方を示しているのです。ペテロが19章の27節で、ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうかと質問したことへの答えとしてイエス様が語られた例え話です。去っていったあの青年は犠牲が払えなかった。のに比べて、私はこんなに犠牲を払ってずっとあなたに従い、イエス様に従い、ずっと辛いことを我慢をして働いてきてました。ですから、それ相当の評価をしてもらえるはずだ。どんな報酬をくれるんですか？そんなペテロの思惑が、ちょうど木森さんが演じてくれた早朝男の12節の訴えに重なっているのです。ちょっとですね、早朝男に、まあ、何度も聞いてますけど、もう最初に指名された時はどんな顔してました？
はい、嬉しかったです。また今日も食べていけると思いまして感謝しました。
早朝男は最初に他の誰よりも先に指名されて喜んだんです。他の人たちよりも自分が指名されたことで、もう踊り上がって喜んで、もう、ホクホク顔で職場に行ったんですよね。ところが、その目の輝きが消えて、目が急に釣り上がったのはいつからでした？
働いて疲れまして。
あ、疲れて。
お金をもらうときに、最初の人は1万円ですから、約束をだいぶ多くもらえると、
思いました。
約束は何でした？
約束は1万円ですけども。
でしょ？
最初の人に気前よく与えるから、たくさん、もっともらえると思いました。
はい。そう。その時に、ですね、目つきが変わったんですよね。皆さんも、キモイさんの目つきが急に変わった。いや、キモイさんだけじゃなくして、9時からの人も、12時からも、3時からも、お金もらった時に目つき悪かったでしょ？ゾッとするような目で、キモイさんの奥様をじっと睨みましたよね。それを見逃すことはありませんでした。ですね。もう、早朝、男さん、ご苦労様でした。帰ってください。もう一人だけ残ってもらいました。イエス様も実は15節の後半、15節の後半にどうありますか？あなたの目には妬ましく思われるのですか？この妬ましくは段階見ると悪く、なち目が悪くなるのですか？なちこれは目つきが悪くなるという言葉なんです。だから目つきが悪くなるんですか？目は口ほどに物を言いと言います。マタイ伝の6章の23節には、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。それならもしあなたのうちの光が暗ければその暗さはどんなでしょう。私たちもこの目つきには気をつかねばならないのです。もう目つきが悪くなる。どんな時か。自分が正当に評価されてない、不当な扱いを受けている、あの人が評価されているおかしいエコひいきだ。妬みっていうのは私たちの目を釣り上げさせるのです。何よりも最初にあんなに喜んでいた木森さんがなぜ喜べなくなったかというと比較したからです。私たちは目つきの悪い早朝男に9時から女になっていないでしょうか。この目つきが悪くなることはすぐにわかります。イエス様の例え話の早朝男の言葉でわかります。早朝男は第一に不平不満、文句が多くなります。文句を言いとあります。私たちが文句言っているときは、目つきが悪いんです。第二番目に、他の人への批判が多いんです。5時からしか働いていない人は、ちょっとしか働いていないのに、あの野郎はっていう感じで、もう見下げた形でですね、批判をしています。そして第三番目に、目がつり上がっているときはどういうときかというと、自分の苦労話、辛抱話が多くなっているときです。私は朝早くからあの暑い中でもう本当にクタクタになるまで働いたのにとですね、私はこんなにやったのにというときは目がつり上がって悪くなっているんです。聖歌の数えてみよ主の恵みという歌がありますけど、歌としては素晴らしいんですけども、恵みを数えるっていうのはそう簡単ではないのです。しかし、私たちは自分の功績や自分の辛抱や他人の失敗や他人の欠点や不平の種、つぶやきの種を数えるのはとても上手。しかしそれらを数えるとき私たちの目は悪くなる、つり上がってしまうのです。さて、そのような目の暗さ、目の悪さから解放される必要があるんですが、どうやったら解放されるか、二つのこと。第一番目に、神様は見るところが違うということを知るということです。私たちと神様は見ているところが違うんです。確かにこの世界はその働きによって評価します。能力や業績が問われる世界です。12時間働いた人と1時間しか働かなかった人、明らかに評価は異なります。早朝男の12節の言葉、この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、これは正しい言葉です。しかし、正しいけれども、冷たい言葉です。この世界は、この冷たさが特徴です。弱肉強食、また格差社会です。ところが、神様の見るところは違うのです。さあ、最後まで残っていただきました木森さんの奥様に、もう一回質問いたします。もしかしてあなたは、うまいことやろうと思って、のこのこと、5時頃市場に行ったんじゃなかったんですか？
そんなことはありません。朝早くからずっと待ってたんです。次々と皆さんが行かれて、私はどうかなと思って待ってたんですけど。
最後まで残されてしまったんですね。もう七節の言葉からもそれはわかります。誰も雇ってくれないのです。彼女はずーっと待ってたんです。なぜか、なぜ残されたんでしょうね。もう役に立たないと思ったんでしょうかね。
体も小さいし、力もなさそう。
若い者から先に行ったのかね。
そうかもしれません。
なぜか残されちゃいましたね。11時間もすなわち、雇われることなく待っていたんでしょ。その間のその気持ちはもう一回教えてくれますか。どうでしたか。
本当に今日はダメなのかな、またしょぼしょぼと帰らなくちゃいけないのかなと本当に思いました。
もう失望と絶望、もう自己憐憫の虜になって、もうダメだと決めてたでしょ。はい、ありがとうございました。4人の方々に拍手しましょう。そうなんです。神様は人が寂しく虚しく絶望的な思いで過ごしていたその11時間に目を留めてくださるお方なのです。人は1時間しか働かなかった、そこを見るんですけど、神様は11時間も虚しくあそこで市場で立ちんぼだった木森さんのあの辛さを見てくださるのです。14節にあるように、ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのですと言われる気前がいいお方なのです。この神様の心を心とすることができたらどうなるでしょう。あの早朝男も、もしも神様の心を心とできたらですね、自分は1万円もらってずーっと立ちんぼだったものが、やっと仕事をもらって、何もしないうちに1万円もらった。その苦労を知ってますので、よかったねよかったね、特に、相手は奥さんですから。手を取り合って喜ぶかもしれません。さらに、私たちの釣り上がった目の悪さから解放されるために必要なことがあります。それは、この例え話の労務者の誰にあなた自身を重ねるかです。この話を読みながら、なんていうおかしな話だ、ひどい話だ、不公平な話だと感じるなら、それはあなたが自分を早朝男か、9時から男か、12時から男か、少なくとも3時から男に重ねているからです。しかしです、もしもあなたがその話を読んで、ああ、この5時から男、ここに私がいる、これこそが自分の姿だと思われるとき、この話はどう映るでしょう。そして、その主人はどう映るでしょう。5時から男には、他の労務者たちのようには、1デナリの約束も、相当のものをあげるからという約束もありませんでした。ただ、ブドウ園に行きなさいだけです。そして、ブドウ園について、道具一式を借りて、また洋服を着替えて、そして仕事のやり方を教えてもらっている間に、何もしない間に、作業やめーの声がかかったわけです。何にもしていません。ですから、この5時から男、5時から女は、何の要求もできないんです。何ももらえなくても文句一つ言わなくて帰っていくしかないのです。ああ、この5時から男、この5時から女、これは他の誰でもないこの私を指していると気づく人は幸いです。相手は神様です。一切をご存知の神様の前に、私たちは罪にまみれ、汚れ果て全く価値のない自分、神様に喜ばれるようなことは何一つできない。あるのは罪と汚れだけ。私にとって当然の報いは、裁きであり、呪いであり、罰であり、永遠の滅び、地獄しかありえないのです。ところが、そんな何の要求もできないような私たちに、神様は目を留めて、さあ、神の葡萄園に行って働きなさいと、
なんと神の働きの中に加えてくださる。それどころか、裁きの代わりに許し、呪いの代わりに祝福、永遠の滅びの代わりに永遠の命を与えてくださる。何の働きもないのに、私たちは実はみんな、神様の目には、ご自から男、ご自から女なのです。たとえ幼い時から、いやお母さんのお腹にいる時から、教会に来ている。そしてずっと、教会で奉仕しているという人であっても、生まれながらに罪を持ち、罪を犯し、とてもとても神様に、ペテロのように何がいただけるでしょうかと要求できるような私たち誰もいないのです。ですから実は私たちはどこまで行っても何をしても私たちが神様に向かって言うるのはルカ17章の実節にあるように私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけです。これ以上でもこれ以下でもない。私たちはどこまで行ってもそうとしか言えないものなのです。パウロは自分が決して先のものではなくて後のものであることを意識していました。第一コリント15章の8節から10節。こうあります。そして最後に、月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。今年もそれぞれの主の葡萄園に主によって使わされたものとして出て行きましょう。そこでこんなご力男がこんなご力女が気前のいい主人のために働けるということを幸いとして恵みとして喜びましょう。今日のこの歌詞を読んでまた今日のあのスキットを見て、そうか、今年はそれで行こう、私はご自から男で行こう。夕方まで寝て、ほんのちょこっと働けばいいんだ。よーし、今年は怠けるぞ。ぜひ、そういうことではないのです。今日のあの、ご自から女は、次の日どうしたと思います?昨日はうまくいったな。よーし、あんなにうまくいくんだったら今日もやってやろうってんで、本当に5時まで寝て市場に行くと思いますか?いいえ。あんなにも気前よく、私に何の価値もない、何の働きもない私に1万円もくれたあの主人のために、私は今日は早朝から喜んで働いていこう、仕えていこう。そうやって早朝から働きに出ていくものになるのです。恵みによって誰よりも多く働きましたというパウロの生き方、それを私たちの模範としていきましょう。今年、私たち一人一人に主の溢れるばかりの恵みが注がれていること、私たちは恵みによって生かされ、恵みによって働くことができる。それ以外の何者でもないことを今日覚えましょう。お祈りしましょう。天の父様、あなたが何の価値のないもの、何の働きもない私たち、しかしそんな私たちを目に留めてくださり、何の働きもないものを義としてくださるあなたであること、こんな私のためにイエス様が十字架で死んでくださり、蘇ってくださり、イエス様のその十字架の死と復活によって、あなたの義が私の義となり、あなたの命が私の命となり、あなたの平安が私の平安となり、私たちを富む者のしてくださってありがとうございます。どうぞ、驚くべきあなたの恵みが、この私に注がれていること、まさに私は、ご自から男、ご自から女、 しかし、そんなものに注がれている主の恵みの豊かさを、今日も、また今年も味わいながら、恵みから恵みへと、信仰から信仰へと歩んでいくことができますように、心から感謝し、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。